祈りをいたします。御在天の父なる神様、皆をあがめ、私たちのために流しくださった十字架の血をあがめ、感謝をいたします。私たちのために血が流され、私たちの罪が許された。主、あなたはよみがえられて、今も天において私たちのために取りなしを続けておられることを覚えて感謝をいたします。やがての時にはあなたは私たちのために立ち上がり、私たちを弁護してくださる方がいますと書かれています通り、私たちを弁護してくださり、神様、神がもし私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できようかと、神様、今この地上にあっても、また後にあっても、あなたは私たちの味方であり続けてくださる尊いお恵みを覚えて感謝をいたします。私はあなたを決して離れず、あなたを捨てないとおっしゃってくださる主が、今日も私たちクリスチャンがあなたに捨てられていないことを覚えて今日も感謝をいたします。主の手にある魂を揺り動かすものあらじと歌いましたけれども、本当に主よ、あなたは私たちの光であって、私たちの救い、誰を私は怖がろう、主は私の命の砦で、誰を私は恐れようと歌わせてくださる主であることを覚えて感謝をいたします。私たちのために、私たちを責めるために形作られる武器はどれも役に立たなくなると歌わせてくださる主が、どうぞ神様、今日も私たちが主に守られていることを深く覚え、主の恵みの中にいることを思い出して、神様、立ち上がり、神様、どうぞ主を一週間を歩むことができるように、イエス様、どうぞこの地上の生涯を主の恵みを味わい、主を賛美し、主を喜び、主に力づけられて、主を証しし、神様、光を伝えていくものとならせてくださるよう、あなた方は世界の光ですと、神様、声をかけてくださる主が、どうぞ私たちを世界の光として、神様、山の上にある町は隠れることができませんとおっしゃってくださる主が、どうぞ私たちを、どうぞ灯火として世へと送り出してくださいますようにお祈りをいたします。主よ、どうぞ集っておられるお一人お一人、またこの声の届くお一人お一人に、神様、羊の大牧者が神様御言葉を持って私たちに、神様、食べるものを与え、霊の糧を与え、養ってくださいますようお願いをいたします。感謝を持ってイエス・キリストのお名前を通してお祈りをいたします。アーメン。おはようございます。今日のメッセージはヨハネの福音書の第一章から、キリストの光は闇に打ち勝つという題でメッセージをします。で、もうその通りの題のままですから、メッセージの中身もその通りです。キリスト、私たちのこの地上の生涯における闇をもう主が追い出してくださり、主がこの闇に勝利してくださると、共に私たちがこの地上の生涯を終えて後に受けるはずだった闇も主が追い出してくださり、打ち勝ってくださり、私たちに永遠の命と、そしてその御栄光の新天新地に招き入れてくださるということを語ります。それはキリストの光が闇に打ち勝つという題の内容ですよね。ヨハネの福音書は、福音書は全部大体そうですけど、とにかくイエス様のことを語ります。ヨハネの福音書は書かれた目的は、これが書かれたのは何だっけ、20章の31節に書かれてますけど、これが書かれたのは、しかしこれらのことが書かれたのは、イエスが神の子キリストであることをあなた方が信じるため、またあなた方が信じてイエスの御名によって命を得るためであるって書かれてますが、この一章の最初からずっとイエス様です。他の誰のことでもありません。イエス様のことを最初からずっと語っていって、そしてこれを聞いた人がイエス様を信じてイエスの御名によって永遠の命を得ることができるように、魂の命、霊的な命を持つことができるようにと、このような目的を持って書かれています。ですから一章の最初からずっとイエス様のことです。初めに言葉があった、イエス様のことです。言葉は神と共にあった、イエス様のことです。 言葉は神であった、イエス様のことです。この方は初めに神と共におられた、イエス様のことをずっと語っていくわけであります。神が言葉であって、いやイエス様は言葉であって、そして命を与える方であって、そしてこの命が人の光であったということ、このことをヨハネの一章の一節から五節は私たちに語っています。一節ずつ紐解いていきますから、いつもと違うなと思うかもしれない、いろんなメッセージがあります。今日のメッセージはこういう感じでも、最後にはその一章の一節から五節に書かれていたイエス様が私たちのために、そしてこの神が私たちのために何をしてくださったのかということを恵みを持って受けるためには、この最初の部分が必要になります。初めに言葉があったと書かれています。初めにって書かれています。この永遠の初めから神様はおられたわけです。初めにってもう最初からっていうことですけれども、その始まりの点があるわけではありません。永遠の昔から、永遠の始まりから神様はおられたわけであります。私たちの誕生日の前は、まあ、お母親の胎の中にいるんですけれども、そのさらに前には、母親の体内の前に中に作られる前に私たちは存在していません。いなかったですよね。私はって言ったら、皆さん昭和50年何してました？生まれてない人がいるのは分かってるんで、生まれてる人もいるんですよ、この中には。そう見えないかもしれません。たくさんいる、実は。何されてました？勉強されてました？学生でしたか？お仕事されてましたか？いろんなことを思い浮かべるかもしれません。その時私いなかったんです。存在してなかった。隠れてたとかじゃなくて、存在そのものがなかったんです。いなかったんです。いなかったんです。天国で赤ちゃん工場みたいなところにいてとか、そんなこともないです。いなかったんです。作られていなかったんです。私は存在してなかった。皆さんがいたとしても私はいなかったんです。それと同じように、皆さんにもいなかった時があります。ですよね。皆さんにもいなかったことがありますし、いなかった時があります。どんな歴史上の偉大な人物であったとしても、いなかった時があり、存在していなかったことがある。しかし神様はいなかったことがないお方です。いなかった時がないお方です。それが永遠ということです。神は人の心に永遠を思う思いを与えられたって書いてありますよね。私たちは永遠つかみきれないけど、でもその永遠について思いを巡らすことができるんです。神様という方は永遠の昔から、そして永遠の先に至るまでずっとおられる方なんだ。おられた方であり、今もおられ、そしていなくなることがないお方です。主は初めからおられたとここに書いてあるわけです。既存って言いますか、すでにおられたってことですね。ずっと前からすでにおられたわけであります。これが神様です。それからずっと先までおられる、いなくなることがないって言ってますよね。皆さん、私たちクリスチャンがこの神の命を受けることができたっていうことは、あなたもいなくなることがなくなったっていうことなんですよ。これだけ大きなこと。いなかった時期のあるものがいなくならなくなったっていうことなんです。救いってそれだけ大きな出来事なんです。あなたを永遠に救う、永遠の命を与えたっていうことはそういうことなんです。私たちは時々永遠の命、永遠の命って軽々と言ってですね、その大きさ、重さが分からない時があります。そのキリストの愛の高さ、長さ、深さ、広さ、人知をはるかに超えているキリストの愛が分からないことがあります。でも主があなたに成してくださったのは永遠の命です。それは巨大なことです。そして初めに言葉があったと言ってイエス様のことを指さしています。言葉っていうのは、このよく聞きますでしょ、ギリシャ語でロゴスだって聞いたことある人がいるかもしれません。論理だとか知恵だとか、 そういうことがあってっていうふうにして語られることもあると思います。しかし今日注目していたいのは、でもこれはそのロゴスってギリシャ語に訳される前のヘブル語はダバルダっていうことですね。ダバルダっていうことですね。うんうんってなってないのは分かってるので心配しないでください。そんなわけが分からない人ではないです。ダバルっていうのはヘブル語で言葉っていう意味です。でも時々お話しますでしょ、祈祷会出てる方時々聞いてるかもしれません。このダーバルっていう言葉は言葉っていう意味のほかにもう一つ意味があって、それは出来事っていう意味がありますよっていうことは繰り返し言ってると思います。神様が言葉として発せられるその言葉は必ず出来事になるんですよね。虚しく私のもとに帰らないってイザヤ書に書いてあるでしょ。必ず私の思うことを成し遂げって、そう主はおっしゃっておられます。主がおっしゃったことは必ずなります。光をあれと言われたら光があったとなりますし、主があなたに対してもう私はあなたの罪を思い出さないと言われたらその通りになります。今宵安かれ、何時の罪許されたりと言われたらその通りになります。それを疑うことは私たちには許されていません。主の言葉は出来事になるのであります。これが言葉です。はじめに言葉があった。主ははじめからおられただけではなくて、主はことを起こされておられる方だ。出来事を起こす方としておられる方なのであります。でもどんな出来事を起こされたのか。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずしてできたもの、よらずにできたものは一つもない。主は御言葉をもって何を出来事として起こされたかって言ったら創造されたわけです。主はお作りになりました。無から有を生み出し、なかったところから主は私たちを作り出してくださった。材料も何もなくても主は私たちを作り、そして材料も何もないところから主は私たちに清い心を作ってくださったお方であります。ないものをあるもののようにして呼んでくださる、そのようなお方の前に主はすべてを作りになったということが書かれています。ヨハネはイエス様のことを語っています。イエス様が創造主であるということをずっと語っています。すべてのものはこの方によって作られ、作られたものでこの方によらずにできたものは一つもないと。あなたがこの教会の扉を出て階段を降りて、その扉を出てそこで見るそのすべてはイエス様がお作りになったものです。アスファルトもセメントも砂も、そうしたものの材料もすべてイエス様がお作りになったものです。この方によらずにできたものは一つもありません。その向こうに広がる空も雲も太陽も月も水も虹も雨も主イエス様がお作りになったのであります。あなたの帰りを待ちわびている猫も、猫は待ちわびないのかな、猫はあんまり気にしないですかね。でも犬も主がお作りになった。あなたの家族も、あなたの愛する人も、そしてあなたのことを愛していないそれらの人々も、皆さんこの方によらずしてできたものは一つもないのであります。ですから私たちは隣人を愛するように招かれていますし、命じられています、導かれています。そして私たちはそうしていきます。そしてこの日も、この日は主が作られた、私たちはこの日を喜ぶのであります。 この方は初めに神と共におられた。一節戻りますが、言葉は神と共にあったと。神様であられるこの方は父、子、聖霊の3つの威嚇を持っておられて、ペルソナを持っておられて、父なる神、聖霊なる神、子なる神、これこの方は父なる神と聖霊なる神と共におられたのであります。共存です。さっき既存だって、共存です。共におられ、交わりを保ちながら、本質においてお一人、密に増して一人の神です。イスラエルを聞け、神は一人だって。この一人の神が父なる神、子なる神、聖霊なる神、共存しておられ、そしてこの方は初めに神と共におられたと、三位一体三一の神がご自身をここに表してくださっています。そして初めにおられたと書かれている通り、この神様はご自分で存在しておられる方です。あなたの助けは必要なければ、あなたに限らず誰の助けもいらずにおられる方であります。誰かに、神様という方は誰かに生かされているのではありません。誰かが捧げるご飯を食べてやっと生きているわけではありません。神様は作られた方ではないのです。神様はあなたを作りになった方であります。机の上で、紙の上に書いて作った神でもなければ、木を切り出して、あるいは金を打ち出して作る神でもないのであります。神様の方があなたのことをお作りになった、そしてご自分で存在しておられる方です。自尊です。自分で存在しておられる、この神様というお方はおられるお方です。永遠の昔から永遠の将来に至るまで、いなかったことがなければいなくなることもない、おられるお方であります。ですから神様はご自分のことを、自分で自己紹介されるときに何ておっしゃいましたか。私はあるというか、あるというものであるとおっしゃったでしょ。いなくなることがないのであるんです。イエス様という方はおられるお方です。この世界の存在がすべてうやむやに見えるようなことになっても、このお方はリアルです。私はあるというものであるとおっしゃってくださる方は、今日もおられ、明日もおられ、あなたの神はいなくなることがないのであります。4節、この方に命があった、この方に命があったとヨハネは書きます。この命は、命ってビオスという言葉もあるんです。ビオスというのはバイオのことです。でもここの言葉はビオスじゃないんです。ゾエという言葉で、動物的な命のこと言ってないんです。霊的な命のことを言っても、ゾエというのは神様の命のことです。霊的な命、この方にこの霊的な命があったと聖書は書いていきます。永遠の命があるということです。私たちのやがて止まってしまう心臓や、やがて止まってしまう呼吸ではなくて、この方にそうなっても消え去らない、そうなってもなくならない命がこの方にあったと、そして私たちはこの命をいただいているのだということを今日深くわきまえていてほしいと思うのであります。主はあなたのこの地上の命をお作りになった、それとともに主はその先の永遠の命をも与えてくださるのであります。時々こうやって一節ずつ読んで、時々こうやって神がどういうお方であって、 私たちが誰であるかを私たちは知らなくてはなりません。聖書は本当は何て書いてあるのか私たちがすっ飛ばして読み進めていったら、私たちは神についても自分についても永遠の命についても訳がわからないまま、この地上のクリスチャンの生涯を送っていくことになります。そして誰かがあなたに対して、あなたが抱いている希望について聞かせてほしいって言われたときに、曖昧なことしか言えなくなってしまう。神ってどういう方ですかって言ったら、永遠の昔からおられ、そして永遠におられる方である。永遠の命って何なのかって、その神の命を私たちが受けて、滅びることなく、いなくなることなく、永遠に主を賛美しつつ喜びの中で生きていくことができるということであると、あなたはこの1節から4節まで読んだだけでここまで語ることができるのであります。そしてこの命は人の光であったと4節は語る。主は言葉として、さっき言いました、知恵として、現実として、出来事としておられ、この主に創造の働きがあり、救いの命があり、この救いの命は人間にとって光なんだということが語られているのであります。イエス様は創造主です。イエス様はあなたをお作りになりました。そしてこのお作りになった方があなたの魂を、霊を救うのであります。そしてよみがえりもってあなたに復活の体を与えてくださる。このイエス様はあなたの光だというのが今日のメッセージの中心になるところです。イエス様はあなたの光だと。このキリストの光は闇に打ち勝つというのがテーマで、今日メッセージ続いていきます。これを信じる信仰が救いの本質になります。イエス様はあなたの救い主で、あなたの創造主で、そしてあなたに光を与えてくださる方です。神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることと信じなくてはなりません。主よ、この暗闇の中で私を助けてくださいと求めるならば、主は必ずあなたに答え、報いてくださる方であることを、今日この声の届くところにいるクリスチャンはみんな信じなくてはなりません。このイエス様のために来た預言者がいました。イスラエルという選ばれた民に対して、黙られることなくずっと言葉を持って、御言葉を持って語り続け、関わり続けておられた神様が、マラキという預言者を最後に、突然電話を切る。こちらがどれだけ受話器を持って耳に当てても、もう何も聞こえないという出来事がイスラエルのために400年間続きました。400年間神様が沈黙をずっとされる。その間預言者は一人も現れない。自称預言者とか自作の預言者みたいなのはいたかもしれませんが、神様がお使わしになった預言者は一人も現れない。その旧約の時代、イエス様が現れるまでの旧約の時代のその最後に、バプテスマのヨハネが突然400年の沈黙を破って現れ、主の御言葉を伝え始めます。彼は光ではなかったけれども、光について証しし、人々を聞いた人々が後に来るこのキリストを受け入れるように、その救いの道を整えるために来た、そんなふうにこの一章の続くところには書かれています。すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていたと、そんなふうにしてバプテスマのヨハネはイエス様のこの光のことを指さして、誠の光が来る、誠の光が来る、この光はすべての人を照らす光だと 宣言し続けたのであります。すべての人を照らす誠の光、すべての人です。王様だけではない、すべての種類の人々を照らす誠の光です。王様だけではなく、敬虔な人たちだけではなく、人生に失敗した人も、もうやり直す時間がないと嘆く人も、そんなすべての人を照らす誠の光がバプテスマのヨハネの後から来ようとしていたのであります。そしてこの光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかったと書かれている通り、キリストを信じるということはこの光の中に入れられるということであり、キリストを信じるということはこの光をあなたの中に受け入れるということであり、このキリストを信じるということはあなたの中の闇が、あるいはあなたの周りの闇がどれだけ暗くとも、それらの闇にあなたは勝利させていただけるのだということなのであります。二つのことを話すと言いました。一つはこの地上における暗闇にあなたは勝利をすることができるということ。二つ目は後に来るはずだった暗闇から私たちは勝利をさせていただいたということです。一つはこの地上の暗闇、悪魔的な闇に打ち勝つ光をあなたは身に受けているのだということです。闇というのは光のない状態だっていう人たちがいます。それは確かにそうかもしれない。電気を消して光がなくなったらそれは闇だって私たちはそう考えますが、しかしながらこうした悪魔的な闇のことを考えると、あるいは霊的な暗闇、そうした事柄を考えるときに、それは光のない状態ではありません。それは悪が存在している状態であります。ないからではなくて、悪がいるから、あるからなのであります。これは悪だというような状況が社会にはあります。そういう時私たちは社会的な闇がそこにあるのを見るのであります。光が消えてるからではないんです。闇がそこにあるんです。人間関係において、世間においてこれは極悪非道なことだ、あってはならないことだというとき、私たちはその悪があってはならないはずなのにそこにあるのを私たちは見るのであります。将来に希望が見えないときに、私たちは精神的な暗闇を自分たちの中に抱えていることを体験します。お先真っ暗だと言ったりもしますし、もう良いことなど期待できない、一寸先は闇だと言って、そうした言葉でそうした将来の暗闇を例えることがあります。もうこれでおしまいだという絶望は、そんなふうにしてしばしば暗闇に例えられていますが、希望の光が見えない状態です。そしてもう無理だという絶望が存在している状態であります。そして霊的にも暗闇はあります。悪霊の働きはいちいち宣伝する必要もないでしょうが、この地上にもあります。しょっちゅうあっていいとは思いませんけど、でも実際にそうした悪魔的な存在と対峙するような事柄は信仰者の生涯に、信仰者でなくともそうした事柄に向かい合わなくてはならないことはあります。 もしかすると別に悪魔に捕らえられたとかっていうわけではないんでしょうが、そうした霊的な暗闇の中に入るような体験をした人がいるかもしれません。しかし主イエスはそうした暗闇にあなたを勝利させるお方なのであります。キリストがおられる、救い主であると信じている人はキリストがあなたに報いてくださる方であることも信じなくてはなりません。あなたに対して良いことをしてくださらない方だなんて思っているようだったらそれはいけないことです。あなたにはそもそも助けなんかないです。あなたの内側にはあなたは助けてもらうしかないのであります。時々祝福のことで私そんなふうにして語ったり祈ったりすることがないでしょうか。主よ私を祝福してください。これはとってもわがままな自己中心的な祈りに聞こえるって言ってそれをしない方々がいるかもしれないけれども、でも私たちは主の祝福がなかったら明日生きていけない、そんな弱い人物なんだっていうことがもし分かっているなら私たちは祝福をどうしても祈らざるを得なくなってしまう、そういうことないでしょうか。もしあなたが霊的な暗闇の中にいて勝利を求めているならイエス・キリストがその暗闇を処分してくださる方であることを信じなくてはなりません。あなたを使ってなされるのではないのであります。主の祝福が人を富ませる、人の努力はそれに何も加えないのであります。それは彼らの目を開いて暗闇から光に、サタンの支配から神に立ち返らせ、私を信じる信仰によって彼らに罪の許しを得させ、聖なるものとされた人々の中にあって御国を受け継がせるためである。使徒の働き26章の18節の御言葉、このことは全てのクリスチャンに当てはまることです。今日のあなたにも、そしてもしあなたが今日信じているならあなたにも当てはまることです。主はあなたを暗闇から光へと招き入れてくださり、サタンの縛りからすべての縄目を解き放ってあなたを自由にし神に立ち返らせてくださる方であります。主イエスはこの地上の暗闇、悪魔的な闇に打ち勝つ光であります。光のないところに光をもたらす、そういう唯一のお方でありますが、そんな可愛いことだけで終わりはしません。悪魔の存在、その影響が色濃いそのただ中にも光り輝いて勝利してくださる勝利の光なのであります。イエス・キリストは勝利の光なのであります。あなたの心の中がどれだけ暗くったって、あなたが社会を見て世界を見て見るその社会がどれだけ暗くったって、主はあなたの光です。あなたが自分の将来、私たちの将来、この子供たちの将来を見据えてどれだけそれが暗くったって、しかしその闇を追い出す生ける誠の光であります。それがあなたの信じている神、創造主、救い主、御子イエス・キリストであられます。あなたを責めるために形作られる武器はどれも役に立たなくなると聖書の中にはそう約束されています。あなたを責めるために 形作られる武器はどれも役に立たなくなると、あなたの心に忍び寄る暗闇もそれは悪魔の武器でしょうか、役に立たなくなります。あなたのうちにイエス・キリストがおられるからです。闇はこれに打ち勝たない、それを信じてください。信じることです。信じる者が救われるんですから。あなたの人生に忍び寄ってくる、あなたを責めるどんな暗闇も、あるいは兄弟たちを告発する者として書かれているサタンの働きも、すべて役に立たなくなります。あなたは許されているからです。そしてあなたの内にあっても外にあっても暗闇はすべて敗北を喫します。負けることになっています。あなたが信じているイエス・キリストが力強いからです。そしてこの方はあなたの神です。この方があなたの主です。この方があなたの友で、この方があなたの父で、この方があなたを作り、あなたを養い、育て、清め、あなたのことを愛しておられるあなたの花婿であられます。もう一つは呪いと滅び、こうした暗闇が私たちに、私たちの死後与えられるはずであったところを、主はそれに打ち勝ってくださったということも語らなくてはなりません。それは私たちは皆この暗闇に向かって進んでいたのであります。神の栄光を受ける光ですよね。神の光を受けることなんて私たちにはできなかった。すべての人は、あなたも含めて私も含めて、すべての人は罪を犯したので神からの命を受けることができずと書かれています。すべての人です。あなたは昨日どれだけ他の人のことを裁いてすごい高みに立っていたとしても、そんなあなたもです。あなたがどれだけ人の塵を取らせてくださいと、そんなふうにして指を伸ばしていたとしても、そんなあなたのことも含めて、すべての人は罪を犯したので神からの命を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスの贖いのゆえに値なしに義と認められるのですと聖書に書かれている通り、私たちはこの暗闇に向かっていたものであります。私たちは新しく生まれなければ誰も父のもとに来ることができないと、誰も御国を見ることができないと書かれている通り、私たちはそのままだったら父のもとに行くことのできないものでありました。これが分からなかったら福音は分からないです。あなたがもし、私は生まれてからずっと教会で育った、私は礼拝をサボったことがない、私は牧師の娘だから息子だからって、私の父母は役員さんだったって、そんなことで私たちが救われると思ってるんだったら福音は絶対にわからないままです。私たちはそんな立派な人たちであったとしても、あなたがそれだけ立派であったとしても、みんな滅びに至るべき人間だったんです。生まれつきそうです。私たちは呪いの暗闇に入っていくことになっていたのであります。私たちの犯した罪のゆえにです。持って生まれた罪のゆえです。私たちはみんな母の胎にいるときから罪を持って母は私たちを身ごもったのであります。聖書にそう書かれています。そして私たちはそれを外に出さずとも、あるいは外に出しても罪を犯していく、みだらな思いで人を見るならば会員の罪で、イエス様はそうおっしゃる。兄弟をバカと呼ぶんだったらば殺人の罪で、主はそうおっしゃるのであります。私たちはそもそも皆暗闇に入ることになっていた。 祝祷、教会で祝祷がありますね。祝祷いくつもありますが、皆さんが知っておられるのは2つだと思います。1つは旧約の祝祷、もう1つは新約の祝祷ですよね。旧約の祝祷はアロンの祝祷ですよね。主があなたを祝福し、新約の祝祷は仰ぎ声長深から始めますけど、御子イエスキリストの恵みという言葉から始まっていきますね。あの旧約のアロンの祝祷、あの祝福の祈りを反対にすると、本来私たちが受けるべきものであったことが分かると言って語った牧師がいました。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますようにという、この祝祷をひっくり返すと、私たちがどういうところに向かっていたのかが分かる、ってそうおっしゃったのであります。主は私たちを祝福ではなく呪い、滅ぼすことになっておられた。主は御顔の輝きを私たちに輝かせるようなことをせず、暗闇に変える、そういうことになっていたのであります。